皆さん、昭和荘ってご存知ですかね。なんか昭和の時代のボロクソいアパートみたいな名前ですが、本当にそういう雰囲気のね、古き良き時代、昭和の木造アパートのイメージで企画されたポッドキャストコンテンツ。第1期は2006年10月にスタートして、2008年の3月に終了。そして第2期というべき新生昭和荘が昨年2014年11月からスタートしています。まあ、懸命なリスナー皆さんはもうご存知だと思いますけどもね。運営されているのは、ポッドキャスト界でも有名なヒゲさんことヒゲフレディさん。ポッドキャスターだらけの木造アパートという設定の中で、現在30名以上の住人たちがいろんな音声をアップしてるんですけどね。まあ、内容はね、そりゃもう十人十色、多種多様。独り言だったり、音楽だったり、ギャグコントだったり、ゲップの音だったり、まあ、ほんと好き勝手というか自由気ままなんですけども。まあでもその自由さ、好き勝手さがこの昭和荘の面白さなんでしょうね。そこの入居者の一人のトミーさんって方が、先日、昭和荘が、ポッドキャスト界の時和荘みたいになったらいいねっておっしゃってたんですけど、これ、私もすっごい同感。皆さん、時和荘ってご存知ですかね？昭和の時代の漫画家さんたちが、私の尊敬する石ノ森章太郎先生だとか、あとドラえもんの藤子不二雄先生たちとかね。まあ、当時の若手漫画家さんたち、昭和の時代のね、彼らがまだ売れる前にみんなで集まって住んでいた、いわば漫画家さんたちだらけの木造建築の昭和のアパート。これが時和荘。で、まあ、以前、ポッドキャスト昭和荘ができた時に、実は私もね、時和荘みたいだなとか、まあネーミングも含めてなんですけど、まあ漠然と感じてましてね。うん。小さいけど一人一人が自由な表現をしていける空間。それが昭和荘なんじゃないかなって。決して大手のコンテンツってわけじゃないけど、大手ではできないいろんな切り口の自由で面白いポッドキャストがそこから生まれるんじゃないかなって。なんか昭和荘をそんな風に感じてました。で、まあこの昭和荘303号室のね、トミーさんが、まあ、同じように、ポッドキャスト界の昭和荘みたいになったらいいなっていうね、コメントされてまして、ああ、なんか私と同じような、感覚というか、そういう思いのある方がいらっしゃるんだなというのがね、ちょっと新鮮でびっくりしちゃいました。はい。このトミーさんのコメントは、昭和荘303号室で、お聞きいただけますんで、こちらもぜひお楽しみください。あ、ちなみにね、私も昭和荘の308号室で面白いドラマ仕立ての音声を最近アップしましたんで、ぜひこちらも聞いてくださいね。
第一、秋葉原店。
毎度どうも、高田潜水艦でございます。お久しぶりでございます。皆さんお元気ですか？私はあんまりお元気じゃありません。海外旅行したら食中毒になっちゃいましてね。まあ中東ではね、イスラムの悲惨な事件が報道されて、慎んでお悔やみ申し上げますと言っていた直後にフィリピンのセブ島に行ってまいりまして、まあ2月13日からね、2泊3日でね、行ってきました。まあところが、日本に帰るちょっと前にひどい下痢と発熱。で、命からがら日本に帰国して病院に行ったら入院レベルギリギリの食中毒だと、まあ、判明しまして。採血と点滴を3日間やってまいりました。まあ、Facebook や Twitter で随分コメントもいただきまして、ご心配おかけしてすみません。いや、本当に皆さんありがとうございます。
点滴出したりしたけれど、私は元気です。
あ、新しく買った Windows タブレットのこと話す時間なくなっちゃった。では本日も始めましょうか。聞く価値なし、雑菌感染率 120%、食中毒で緑色になった下痢弁全開でお送りする無駄電子秋葉原店。汚ねえな。今回は新コーナーがスタートしますからね。最後まで目いっぱいお楽しみください。よろしくね。
秋葉原
店。自力で探せ、おいや。
いきなりタイトルコールからなんじゃって感じですが、今回ね、この新コーナーを始めてみました。題して、
自力で探せ、おいや
ってね。ひでえタイトルだな。まあ最近の私がちょっと気になったあんなことやこんなことを一応触りだけちょこっとご紹介して、 肝心な核心の部分はリスナー皆さんご自身が自力で検索して調べてちょっていう、リスナーぶん投げ型他力本願企画、その名も自力で探せウォリアで、タイトルそのまんまだったりしますけれども、まあインターネットのあちこちで見つけた、へえ何何そんなもんあんのとか、そんなことできるんだっていう面白おかしいネタの数々をほんのちょっとね、ちょろっと触りだけお話ししますんで、あと興味がある方は自分でインターネット調べていろいろ頑張ってみてくださいなっていうね、もうまるっきり無責任でリスナー任せないい加減な情報コーナーです。はい、もういつもみたいにね、あんまり詳しく解説はしませんパソコン教室じゃないからねこの番組は。まあ私が見たり聞いたりしたものだけのとっても薄いフライング情報もあるかもしれませんのでね、そこまで裏付けのないいい加減な情報ネタ、だけどちょっと面白いよねこれっていうのをいろいろご紹介していきますからね。手抜きの企画だと罵られようがどうなろうがいいんです。合言葉はあとは自力でさてまあじゃあぐだぐだ言ってないで早速参りましょうかね。それじゃあまずはね、これ
アイディスプレイ。
みんなタブレット持ってる人、ちっちゃくていろんなウェブ見たり、まあ動画やビデオ、中にはナビになったりテレビが見られたり、まあ便利ですよね。もうとにかくあの薄っぺらい液晶画面は便利で、一度使ったら手放せないくらいなんだけども、ちょっと私はね思ったことあるんですよ。ノートパソコンのサブモニターとしてこのタブレットが使えないもんかなと。でっかいディスプレイはねやっぱり邪魔だし、でもネットブックとかモバイル PC の画面は本格的に仕事をしようとするとやっぱり狭いんですよね。皆さんも経験あると思いますけど、でやっぱり世の中には便利なものを作ってくれる人がいるもんで、 iPad だとか Android タブレットをそのまんまパソコンのセカンドディスプレイにしちゃうすっげーアプリがまああったんですよいや本当にこれが i ディスプレイ。USB 接続でもいけるんだけど、 Wi-Fi でつなげれば事実上完全なコードレス。 VNC みたいなリモートソフトじゃなくてパソコンのサブモニターだから、マウスをグリグリっと右に動かしていくとちゃんとタブレット側にカーソルが来てくれたり、しかもなんと Android のほか iOS 対応だから、実はあなたの手のひらにある Android スマホや iPhone の画面もパソコンのサブモニターにできちゃう。まあどう考えてもノート PC の画面の方が大きいから、スマホをサブモニターにすることにメリットがあるのかっていう問題なんですけどね。まあとにかくそんなこともできちゃうわけですよね。面白いでしょ。でまあこの手のものは専用のハードウェアとして売っている製品もあるんですけど、アプリと無線 LAN、 つまり Wi-Fi の環境があれば簡単にサブ画面を作れるのがこの i ディスプレイというアプリ。詳しくは自分で調べてねはい、こんな感じでもうちょっと教えてよ、聞きたいよっていうリスナー皆さんのニーズを真っ向からバッサリ切り捨てて、はい、次どんどん行ってみましょうね続いてはこれ、
紙の書類をスマホで電子化
OCR ソフトだとかイメージスキャナーだとか、まあ紙のものを電子化する方法はいろいろありますけど、最近ではマーカーで引いた部分をスマホのカメラで撮影すると画像ファイルにできるっていう専用のノートパッドが文房具屋さんに普通に売ってたりしますよね。知ってました？でここでご紹介するのはそういう専用の用紙ではなくて、普通のメモや紙をシートをかぶせると電子化できるという画期的なアイテムで、これキングファイルなど事務用製品でおなじみのキングジムから発売されているショットドックスという製品。クリアファイルみたいなバインダーに挟んで専用アプリで撮影するとびっくりするほど綺麗に画像データとして保存できる隠れたお役立ちアイテムなんです。マーカーで線を引くのではなく、専用のシートをかぶせれば歪みとか読み取り補正ができるじゃんっていうことに気がついたところがアイディアもんですね。普通の紙にメモやノートを書き込んだら、この専用バインダーシートをパカッと開いて書き込んだ紙をスマホやタブレットでパシャッと撮影すれば、その場で画像ファイルに電子化完了。ただスマホだと撮影にスマホ本体を握った自分の手が影になったりするようなんで、明るさは注意が必要。同様の製品は例えばエレコムからもスマホ文具マーカーシートという1500円ほどの製品が出てまして、こっちは撮影すると瞬時に PDF ファイルに変換できるんですが、画質の精度がいまいちだったり、画像ファイルではなくあくまで PDF データである点がちょっと使いにくさを感じますよね。でこちらのキングジムショットドックスはバインダータイプで200円前後のお値段ですから、コストパフォーマンスも抜群。アマゾンだと127円でしたね、税抜きですけど、すっごい安いでしょ。 OCR みたいにデータベースになるわけじゃないんですが、手軽さはピカイチ。200円くらいで簡単に手書き書類や絵を電子化できるなら、ちょっといいかもと思う方はぜひ。すごいよこれ、本当に。隠れた一品といえば、こっちもそうかな。
エレコムの Bluetooth キーボード TK-FBP-043BK。
なっきえ名前だなこれ。最新製品ではないんですけどね、おすすめアイテムってことでね。横幅22センチほどのいわゆるモバイル用の Bluetooth キーボードなんですけど、 Bluetooth ってことは当然ね、配線なしのワイヤです。あの、皆さんお気づきではないかもしれませんが、実は Bluetooth キーボードって結構いろんな癖が出る製品なんですよね。私も以前 Facebook に書きましたけど、 Android タブレットでは日本語変換のエンジンの内部処理が引っかかって文字入力の欠落があったり、 Windows 8.1 ではシステム上の読み込みエラーがあるとペアリングできなくなったり、それから一番多いのはチャタリング。 Bluetooth 自体が 2.5GHz という Wi-Fi の無線 LAN 電波とすごい近い周波数を使っている関係で、自宅で Wi-Fi をお使いの方でノートパソコンが発信する無線 LAN の電波と Bluetooth が干渉しちゃって、押してないキーが勝手に入力されたり連打されちゃったりする現象、これをチャタリングというんですね。押してないのに連打されたり反応が遅くなったりと、まあこんなことが実際にあるんですよね。これはパソコン側の無線出力の問題だったり、キーボード回路のシールド効果の具合だったり、いろんな原因があって、でもあくまでキーボードとパソコンの組み合わせによる相性の問題なんで、必ず起きるとは限らないため、これまであまり注目されてこなかったんですけど、ここ最近 Bluetooth のヘッドフォンやマウス、キーボードなどの普及によって、こうした Bluetooth の障害をインターネット上にレポートする人たちが増えてきまして、ようやくある程度の実情が分かってきたのも最近になってからなんですね。で、そんな当たり外れのおっかない Bluetooth キーボードの数ある中で、私がおすすめするのはエレコムの TK-FBP-043BK というコンパクトキーボード。いろいろ調べるとですね、一つ前のモデルになる022というモデルあたりは、このチャタリングという現象が結構頻発していたようで、 Amazon のレビューにも使えませんなどと多数のコメントが寄せられていました。エレコムさんで公式のアナウンスはありませんが、おそらく何かしらの設計変更や電磁対策が改善されたんでしょうかね。この TK-FBP-043BK、私が試したところでは、ほとんどの PC やタブレットでチャタリングや動作不良は発生しませんでした。キーピッチは 2.2 とやや小さめなんで、あくまでモバイル用ではありますが、このサイズでデスクトップパソコンと同じ82個のキーを配置したフルキーボード、そして最近では珍しい乾電池駆動ですからね。つまりこれから10年20年でも内部バッテリーの劣化を気にせず使い続けられるっていうこと、これ助かりますよね。それから USB ポートも実装しているんで、万一電池が切れたとしても有線で USB キーボードとして使える安心設計。このサイズでアルファベットのほかひらがなもプリントされているフルキーボードって少ないんで、私のようにカナ入力の人は迷わずこの TK-FBP-043BK。 あんまり便利なんで、私自身先日のセブ島旅行にこのキーボードを実際に買って現地に持っていきました。もうお気に入りですよ本当に。というところで、まだおしまいじゃない。実はこの 043BK のポテンシャルはそこじゃない。実はこのキーボード、本体のファンクションキーを使って最大4台のデバイスを切り替えて使えるんです。ほら、 Bluetooth って一度ペアリングした端末って勝手に繋がっちゃいますよね。パソコンで使ったその後にスマホでというと、また Bluetooth の設定からペアリング済みの項目を選んでなんて結構面倒じゃないですかね。ところがこのキーボードなら、パソコンや iPhone、 スマホにタブレットをキーボード側のボタンでスパッスパッとワンタッチで接続チェンジできるんです。すごいでしょこれね。あとは自分で調べてね。ということで、今回はこんなとこですかね。あ、それからこのコーナー、いつもみたいに参考となるウェブサイトへのリンクもつけませんからね。興味のあった話題はもう一度聞き返して自分で自力で調べてください。これすごい楽だな。今度から毎回このコーナーにしようかな。以上、自力で探せウォリアーのコーナーでした。
ダレンジ秋葉原店。
ここでお詫びがあります。前回、今回のこの音声の一つ前のエントリーね、 緊急衝動特集第3弾という特別番組を配信したんですが、どうもうまく再生されない現象が出ています。ケロログさんのね、プレイヤーをクリックしても冒頭の音声がちょっと再生するだけですぐ止まっちゃって、あとは延々読み出し中のまま、なんかそんな感じになっちゃってましてね、多分20分ほどの大きなデータなんでケロログさんのサーバーの連携がうまくできないようでね、バッファエラーになってるんじゃないかなという感じなんですけども、一応ちょっと触りの部分だけ、ここでご紹介したいと思います。
2015年1月、インターネット界に衝撃が走った。
これは最近よく目撃されるラティチュード10と呼ばれる新しいタイプのタブレットです。
世界各国で目撃されている Windows タブレットを、当番組ブタ電子秋葉原店のパーソナリティである高田潜水監視が密かに入手し、その本体は今なお彼の住まいである千葉県某所の自宅奥深くに隠されていると噂され、世界各国関係者の注目を集めている。
全体的に茶色がかった細長い形状で、その表面に宇宙語らしき出るという不思議な記号のようなものが書かれています。
匿名で送られた謎の写真、それは高田氏が新たに衝動買いした幻の Windows タブレットなのか、そして我々が取材中に遭遇した謎の白い電子装置の解剖写真、
これは PS2 を解剖した写真だと言われています。
追跡を
と、まあこんな感じのなんかディスカバリーチャンネルとかね、あの CS の、あのあと昔の八尾純一の UFO 特集みたいなノリのね、まあネタとしてはくだらない衝動買いの逆特番なんですけど、後日ファイル分割をしてきちんと再生できるように再編集してまたアップしますんでね、もうちょっと待っててくださいね。ということで今回はこの辺で、お相手はセブ島で食中毒になった高田潜水艦でした。もうかなり元気になりましたけどね。では皆さん次回もお楽しみに。まったねー。あーでもデング熱じゃなくてよかったー。